皆さんこんにちは。登米市ボランティア協会ハートウェーブです。市が魅力を、価値を、エネルギーを私に伝える情報誌、広報登米 to me 声の広報、令和2年7月号をお届けいたします。コロナの関係で自粛要請を受けていた市内の各小中高校も6月1日より再開しました。待ちに待った学校生活、今月の表紙は北方小学校の児童が一輪車に乗っているところです。まだ慣れないのか鉄棒に手をかけながら 5,6 人の女子のグループが一生懸命に練習をしているようです。マスクの中の笑顔も伝わってくる一枚です。これからは友達と学校での生活が始まります。たくさんの思い出を作ってほしいですね。詳しくは今月のホットラインでご紹介いたします。今月号内容、今できること、今月のホットライン、今月の知らせ、町の若い衆、僕と私の夢、情報広場、ときめき人の順にお届けいたします。
特集、今できること。全国的な新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、営業時間の短縮などさまざまな対応が求められている飲食業界。市内の飲食店においても同様の対応が求められた。緊急事態宣言が解除されてもなお、私たちの感染症拡大への不安はなくならない。今この状況で私たちはどのような行動をすべきなのか。今後は飲食業界を取り巻く現状から市民一人一人の今できることを考える。4月16日、全国的な新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、政府より全都道府県に向けて感染拡大に伴う緊急事態宣言が発令。不要不急の外出自粛や密閉、密集、密接の3つの密を避けることなどが呼びかけられた。国民一人一人の大切な命を守るための対策だが、宣言前からすでに売り上げを落としていた飲食店はさらに厳しい経営状況へと追い込まれる。市内の飲食店においても外出自粛による経営面の影響は大きい。登米青年会議所では市内の事業所を対象にしたアンケートを実施。飲食業界に関する昨年と本年3月の売上変動に関するアンケートでは、55件中52件の飲食店が売上が下がったと回答した。新型コロナウイルスによる影響が市内においても色濃く反映された結果となった。そんな中、新しくデリバリー、出前やテイクアウト、持ち帰りサービスを始めた飲食店も多い。市ではそういった飲食店を登米市地元商店応援運動として市公式ホームページで紹介するなどして支援。また国や県、市は給付や貸付などさまざまな経済支援を実施しているが、依然として市内事業者の厳しい状況は続く。5月14日には宮城県を含めた39県で緊急事態宣言が解除されたが、外出自粛の流れは変わらない。宣言解除から1ヶ月以上が過ぎた今もほとんどの飲食店において以前のような客足は戻っていないのが現状だ。市内の飲食店を含めた各事業者は新型コロナウイルスによって経済面へ大きな被害を受けている状況にある。地元の力で支える。登米中央商工会事務局長佐藤博之さん。市内の事業所は業種問わず業績が悪化しています。特に飲食店は売上が落ち、経営が厳しい状況が続いています。夜の営業が売上の大部分を占める居酒屋やスナックはより厳しい状況にあります。移動制限が解除されたことで感染拡大の第2波などが想定されます。 国から新しい生活様式が示されたように、今後は今までとは違う新しいスタイルでの経営の在り方が求められるのではないでしょうか。それに伴って利用するお客様についても、手指消毒の徹底やソーシャルディスタンスを意識して飲食店を利用していただけたらと思います。登米中央商工会では、国の持続化給付金の対応のためにサポートキャラバン隊を開設するなどして支援。サポートキャラバン隊は持続化給付金の対象者で、電子申請が困難な人のために6月23日から30日まで開設しています。地元のお店は地元で支えていただくことが一番理想的な形です。お店の活気は市の発展につながりますので、ぜひ市民皆さんには地元のお店で消費していただき、地域の力で支えていただければと思います。
安心安全な利用に向けて、市内の飲食店では利用者が以前のように安心して食事できるように、さまざまな感染症対策に取り組んでいる。飲食店だけでなく、利用者一人一人が正しく感染症対策をすることで、市内飲食店の安全な経営につながる。求められる新しい生活様式。厚生労働省は5月4日、新型コロナウイルス感染症専門家会議からの提言を踏まえ、新型コロナウイルス感染症を想定した新しい生活様式を発表。また、WHO の緊急対応責任者マイク・ライアン氏は5月13日の記者会見で、新型コロナウイルスについて、我々の世界に一つ病気のウイルスが加わり、消え去ることはないかもしれない、と述べた。ワクチンが開発されるまで今の状況が続くと予想されるが、開発される時期について見通しはついていない。感染症のリスクを踏まえた上での新しい生活様式が求められている。外出時には感染予防の徹底を。感染症拡大防止のため客足が遠のき、売り上げを落とした飲食店だが、緊急事態宣言が解除されても厳しい状況は変わらない。県は5月26日、内閣官房で作成した施設に応じた感染拡大を予防するための工夫を発表。飲食店へはマスク着用、入場人数の制限、滞在時間の制限、座席間隔に留意、真正面は避ける、二方向換気、入場時の手指消毒などが呼びかけられた。また、外出については利用する施設の管理者の感染予防策を確認し、利用者自らも感染防止を徹底した上での利用を呼びかけている。食品を介した感染例は確認されず。新型コロナウイルス感染症の主な感染経路は飛沫感染と接触感染であると考えられている。食品を介して感染したとされる事例は未だ報告されていない。製造、流通、調理、販売などの各段階で食品取扱者の体調管理やこまめな手洗い、アルコールなどによる手指の消毒が徹底されることで感染の拡大を防ぐことができる。宣言解除後も感染予防しながらの営業が続く。飲食店では営業時間やアルコール提供時間の短縮などの制限は解除されたが、感染防止に配慮しながらの営業は続く。利用者に安心して食事をしてもらえるよう、さまざまな工夫を取り入れながらの営業を継続。ほとんどの飲食店で店内の除菌や換気、席の間隔を空けるなど、 3密への対策を続けている。
地域を支えるために今できること。市では各種事業を展開し、市内事業者を支援。しかし支援事業だけではなかなか以前のような活気は取り戻せない。地域全体で地元の事業所を支えていく対応が求められる。市では市内事業者のさまざまな意見を踏まえた上で独自の支援策を展開。市公式ホームページで地元の飲食店を地元商店応援運動として掲載したり、 Facebook アカウント止めご飯でデリバリーやテイクアウトサービスを実施している飲食店を紹介したりしている。またデリバリーやテイクアウトサービスを実施している事業者に対しては使い捨て容器の購入代金などを支援する飲食店事業創出支援補助金の実施や中小企業振興資金の利子支払い額に対する支援を拡充。7月1日からは国の持続化給付金の対象外になった事業者に向けて上限20万円を給付する経営維持臨時給付金の申請受付を開始する。以前の活気が取り戻せるような支援を。今後は市で事業者を対象に6月に実施した経営状況調査のアンケート結果を参考にし、売上が落ち込んでいる事業者が回復するために即効性のある支援事業を検討していく。市産業経済部地域ビジネス支援課の金沢主査は、市として各事業者が以前のようにやりがいを持って仕事ができるように支援を続けていきたいと意気込みを語る。地域で乗り越える。市内では市民一人一人が外出自粛を徹底し予防したことで新型コロナウイルス感染症の拡大を抑えることができています。次は地域全体が皆さんの支えを必要としています。昔から長く営業を続け地元を笑顔にしてくれたお店やこの地域を好きになって営業を始めたお店が今厳しい状況に直面しています。市民一人一人が地域に対して今できることを考え実行することで必ず以前のような活気を取り戻すことができます。地域全体でこの困難を乗り越えていきましょう。県からの要請や協力依頼に応じて施設を全面的に休業した事業者や営業時間を短縮した飲食サービス業を営む事業者を対象にした登米市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の申請期限は6月30日火曜までです。支給希望者は期限内に郵送にて申し込みください。問い合わせ産業経済部地域ビジネス支援課地域ビジネス支援係0220-34-2706。
2020年春、叙勲褒章。不断の努力と長年の功績が認められ、表彰された皆様をご紹介します。旭日総工商地方自治功労。西越町、千葉和則さん73歳。1975年、西越町議会議員に当選して以来、登米市議会議員を含めた19年にわたり地域発展に貢献。87年には西越町議会議長に就任し、議会の円滑な運営とその活性化に注力しました。瑞宝総工商消防功労。南方町佐々木健二さん64歳。1974年、登米地区消防事務組合に入庁。2012年、登米市消防本部司令課長。13年、同消防本部消防次長。14年、同消防本部消防長に就任し、 消防防災行政の基礎確立に貢献しました。瑞穂炭鉱廠消防航路東和町池川健一さん70歳。1979年東和町消防団に入団。2000年同副分団長、2003年同分団長、2005年登米市東和町消防団分団長、2012年登米市消防団副団長に就任し、防火思想の普及、地域防災の確立に貢献しました。蘭寿宝章中田町菊池志郎さん78歳。1970年から農林業センサス調査員として従事、以来積極的に統計調査へ協力し、農業工場の実態把握や農業の持続的な発展に貢献、国勢調査や工業統計調査など計61回の調査に従事しました。受賞されました皆様、おめでとうございました。
マイナンバーカード、各種手続きを簡単便利に。マイナンバーは住民登録している一人一人に付番された12桁の番号です。マイナンバーカードを作成することで身分証として使えるほか、住民票の写しや印鑑証明書などをコンビニエンスストアで取得できるなど、さまざまなサービスに活用できます。2021年3月からマイナンバーカードが健康保険証として使えるようになります。事前にマイナポータルへ登録することで、オンラインによる医療保険資格の確認が可能になり、高齢自給者証や高額療養費の限度額認定書などの窓口への持参が不要になります。2020年9月から使えるマイナポイントに2万円分のポイントをチャージするなどの条件を満たすと、5000円分のポイントがもらえます。詳しくは市民生活部市民生活課戸籍係へお問い合わせください。0220-58-2118。 マイナンバーカードの申請方法、郵便で、スマホで、証明用写真機でできます。マイナンバーについての問い合わせ、総合フリーダイヤル 0120-95-0178、 平日午前9時半から午後8時、土曜日曜祝日午前9時半から午後5時半。今月のホットライン、新型コロナ対策学ぶ児童生徒らの感染防止対策にかかる研修会は、4月30日市役所狭間庁舎議場で開かれ、市内小中学校の校長、教頭、養護教諭、幼稚園長など約110名が参加しました。研修会は東北医科薬科大学医学部感染症学教室特任教授の賀来光夫先生を講師に招き、新型コロナウイルス感染症現状と対策と題して講義、新型コロナウイルスに関する正しい知識や学校再開に向けて児童生徒の感染防止対策や学校現場で確認しておきたい3密回避の具体的な方法、児童生徒教職員の健康管理と学校の環境管理の重要性などを学べる機会とあって、参加者は真剣に聞き入っていました。患者と医療を守るため、市は5月11日市医師会の協力により、登米市民病院の敷地内に登米市発熱外来診察室を開設しました。発熱外来は新型コロナウイルス感染が疑われる発熱患者を他の患者と別の場所で診察することで、みんなが安心して医療を受けられるよう県内で初めて設置。市医師会の八島則義医師は、 院内で新型コロナウイルス感染者を診察した場合、院内感染や医療崩壊の恐れがあることと、感染の不安がある人が迷わず受診できる施設が必要だと考えていた。発熱患者専門の診察室は、病院と患者の両方を守るために重要な施設になると、施設の重要性を話しました。診察には、かかりつけ医の紹介、または電話での予約が必要です。070-6569-4596、平日9時から正午までと、13時から14時まで。地域の交通安全願う。死亡事故ゼロ4000日達成表彰式は5月21日中津山公民館で開かれ、佐沼警察署と市から中津山コミュニティ運営協議会へ報上が授与されました。市では交通安全対策に顕著な功績があり、市民の模範となる人などを表彰。中津山コミュニティ運営協議会は、交通死亡事故連続ゼロ4000日を達成したことにより表彰されました。友達と笑顔で再会。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、3月2日から休業していた市内32校の小中学校が5月25日から再開しました。このうち北方小学校では、学校再開日初日に校内放送で感染拡大防止に向けたルールや注意点を説明。手洗い、消毒、教室の換気の徹底や朝の体温測定などが呼びかけられました。感染症収束に向けて、4月27日から6月8日までに新型コロナウイルス感染症対策にかかる市への寄付を受領。いただいた寄贈品や寄付金は感染症対策として有効に使わせていただきます。
今月のお知らせ、登米市が NHK 朝ドラの舞台に、 NHK 連続テレビ小説来春の舞台は宮城、2021年春から放送予定の NHK 連続テレビ小説おかえりモネで登米市が舞台の一つとなることが決定しました。連続テレビ小説で宮城県が舞台になるのは2004年の天下以来17年ぶりで、登米市としては初めてのことです。ヒロインの天気は登米で訪れる。連続テレビ小説104作品目にあたるおかえりモネは、今を生きるすべての人に捧げたい現代ドラマ、女優の清原果耶さんがヒロイン永浦百音を演じます。登米市と気仙沼市、東京都が舞台となり、海の町気仙沼に生まれ育ち、森の町登米で青春を送るヒロイン永浦百音が、気象予報という天気にとことん向き合う仕事を通じて人々に幸せな未来を届けてゆく希望の物語です。脚本は透明なゆりかご、サニデカ、コードブルー、ドクターヘリ、緊急救命サードシーズン、 G 戦場のあなたと私などを手掛けた足立直子さんによるオリジナル作品です。オール登米で盛り上げ、市としてもみんなに愛される作品作りに向けて撮影に協力しながら、この機会を市のイメージアップや観光誘客につなげるように取り組んでいきます。ドラマに関する情報は今後広報誌や市公式ホームページで随時発信していきます。テレビドラマの舞台に選ばれたことを誇りに、オール登米で盛り上げていきましょう。問い合わせ、まちづくり推進部観光シティプロモーション課、観光シティプロモーション係、0220-23-7331。市職員募集、この町のためにできることがある。試験区分、職種、
従事内容、採用予定人員をお知らせします。初級高等学校卒業程度、行政一般事務に従事10名程度、行政障害者一般事務に従事1名程度、土木専門業務に従事2名程度、消防消防業務に従事2名程度。試験日程、試験日、一次試験9月20日日曜、二次試験11月上旬または中旬予定、受付期間7月1日水曜から8月5日水曜午前8時半から午後5時15分平日。会場、受験申し込み、問い合わせ、総務部人事課、人事研修係、0220-22-2145。医療局職員、看護師10名程度。試験日程、試験日8月2日日曜、受付期間6月22日月曜から7月22日水曜、午前8時半から午後5時15分平日。会場、受験申し込み、合格発表、問い合わせ、医療局経営管理部、経営管理課、人事係、0220-21-6888。地震に備える耐震改修助成事業をご利用ください。地震は防ぐことができない自然災害です。いつ起こるか予測できませんが、備えることで被害を少なくすることができます。市は木造住宅の耐震診断、耐震改修などの助成事業を実施しています。助成事業の件数には限りがありますので、早めに申し込みください。問い合わせ、建設部住宅都市整備課、建築係、0220-34-2316。職員が地域に出向きます。出張市役所のご利用を。市民の皆さんが主催する集会や会合などに市職員が出向き、市の政策や事業について説明します。内容は、健康な街づくり、よくわかる介護保険と高齢者の福祉サービス、循環型社会の構築に向けた市の取り組み、マイナンバーカード、税などの付加、うま市、たくま市、登米市、シティプロモーションってなんだろう、市民と共同の街づくり、市の農業、物産、振興、アグリビジネス支援、農地の売買、贈与、貸借などの手続き。職員派遣の費用はかかりません。申し込み、問い合わせ、まちづくり推進部、まちづくり推進課、広報係、0220-22-2147。ご活用ください。市奨学資金貸付金、市は令和3年4月以降に進学・進級する希望者に奨学金を貸し付けます。市育英資金、浅野恵米奨学資金貸し付けについて、上杉奨学金貸し付けについて、奨学金共通事項について、申し込み問い合わせ、教育委員会教育部教育総務課総務係、0220-34-2670。
国民健康保険被保険者証と後期高齢者医療被保険者証の有効期限は7月31日です。新しい被保険者証は7月下旬に郵送します。届いたら加入者全員分があるか、記載内容に誤りがないかを確認してください。現在使用している被保険者証は有効期限が過ぎたら破棄してください。70歳から74歳までの国保被保険者には、高齢受給者証と被保険者証を一体化した被保険者証兼高齢受給者証を送付します。問い合わせ、市民生活部、国保年金課、保険給付係、年金医療係、0220-58-2166。高齢者福祉事業の概要をお知らせします。外出支援サービス事業、 公共交通機関の利用が困難な人に福祉車両で外出を支援します。対象者、介助が必要で単独でタクシーや公共交通機関を利用することが困難な人。利用範囲、病院への通院、入退院、社会福祉施設への通所、入退所など、軽度生活援助事業、食事・食材の確保、家庭内の整理整頓や家の周りの手入れなど軽易な日常生活を援助します。対象者、65歳以上で一人暮らしの人、高齢者だけの世帯で日常生活上の援助が必要な人。配食サービス事業、調理が困難な高齢者に栄養バランスの取れた食事を提供します。対象者、65歳以上で一人暮らしの人、高齢者だけの世帯で調理が困難な人。一人暮らし老人等緊急通報システム事業、緊急通報装置を無料で貸し出し、急病などの緊急事態に迅速に対応します。対象者、おおむね65歳以上で一人暮らしの人、高齢者だけの世帯、一人暮らしの身体障害者。介護用品支給事業、紙おむつや介護用品の購入補助として介護用品支給券を交付します。対象者、常時失禁状態にある市町村民税非課税世帯の人で、次の1から3に該当する人。1、要介護4、5。2、要支援1、2または要介護1から3。3、障害者手帳などを持っている。介護家族支援レスパイト事業、緊急の事由により家族が介護できなくなった場合や、一人暮らしの高齢者が自宅で生活困難となった場合などに、一時的に宿泊を含む介護サービスを提供します。生活支援ハウス事業、高齢などのため居宅で生活することが不安な人に対し、一定期間住居を提供します。対象者、60歳以上で一人暮らし、または夫婦だけの世帯で家族の援助を受けることが困難な人。問い合わせ、福祉事務所、長寿介護課、長寿社会係、0220-58-5551。自然災害の多い季節を迎えます。避難所での感染予防にご協力を。新型コロナウイルス感染症が流行している状況でも、いつ災害が発生するか分かりません。避難所は密閉、密集、密接の3つの密の状況になる恐れがあり、感染拡大のリスクが高まります。危険な場所にいる人は避難することが原則ですが、避難先は指定避難所だけではありません。この機会に安全な場所に住んでいる親戚や知人宅などへの避難もご検討ください。避難所へ避難するときは、替えのマスクや体温計、消毒液などの感染対策用品を持参してください。災害対応には事前の準備が大切です。緊急告知ラジオの点検、洪水ハザードマップなどを活用して、事前に指定避難所の場所や経路を確認するなど、日頃から防災への意識を持つよう心がけてください。また洪水や土砂災害の場合は、避難所に避難するよりも自宅の2階以上に避難する方が安全な場合もありますので、周辺の状況を確認して避難してください。災害などの緊急情報は防災行政無線、ハット FM などでお知らせしています。問い合わせ、総務部総務課防災係、0220-22-2091。 ゴミの受け入れについて、一般家庭から発生した燃やせるゴミ、燃やせないゴミ、埋め立てゴミ、粗大ゴミや 事業所から発生する一般廃棄物はクリーンセンターに直接搬入することができます。しかし受け入れできないゴミを搬入されるケースがありますので、間違いやすいものについて紹介します。ゴミの減量化及び資源リサイクル化の推進のため、市民皆さんのご理解とご協力をお願いします。庭木を剪定した枝葉など受け入れできる枝葉や草は、住居敷地内の杉を除く庭木や竹、庭草です。家屋の解体ゴミは廃棄物処理法による作業の受注者が処分することに定められているため、クリーンセンターでは受け入れできません。問い合わせ、環境事業所クリーンセンター 0225-76-0102。 アメリカシロヒトリを駆除しましょう。アメリカシロヒトリは桜や桑などの樹木に被害を与える害虫です。食害が発生した場合は樹木所有者が責任を持って駆除処理をお願いします。発生時期年2回例年6月中旬から7月中旬、8月中旬から9月中旬、駆除用機器の貸し出し、行政区などで地域共同駆除をする場合、無料で高枝切りばさみや動力噴霧器などを貸し出しています。また高枝切りばさみは個人事業所へも貸し出しています。問い合わせ、市民生活部環境課生活環境係 0220-58-5553。 子どもたちの夢をたくさん乗せた鯉のぼり、鯉の夢のぼり計画は5月11日12日の両日、北方小学校で実施され、学校の正面玄関に全長3メートルほどの鯉のぼり3匹が飾られました。鯉の夢のぼり計画は新型コロナウイルスの影響により、外で遊べない子どもたちに夢を持って前向きに頑張ってほしいという願いを込めて実施、登校日に児童と教員が鱗に見立てた用紙に夢を書き、鯉のぼりに貼り付けました。夢を乗せた鯉のぼりが飾られると子どもたちから歓声が上がり、夢の話で盛り上がりました。
健康。新型コロナウイルス感染症対策のため延期していた総合検診、がん検診を7月から開始します。開始するにあたり、検診会場内のアルコール消毒、換気、職員のマスク着用など感染予防対策を徹底、検診会場内の混雑回避のため、例年総合検診時に実施している結核・肺がん検診を総合検診とは別の日に実施します。詳しい日程は受診票の配布時にお知らせします。検診・受診時のお願い。マスクを着用してください。発熱や風邪の症状のある人は受診を控えてください。検診会場入り口や会場内にアルコール消毒液を用意していますので、手指消毒にご協力ください。今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、検診日程の変更や中止する場合があります。がんは定期的に検診を受診することが早期発見につながります。市民皆さんで各種がん検診などを活用して健康管理をするように取り組んでいきましょう。胃がん検診、35歳以上が対象です。乳がん検診、30から39歳の女性と40歳以上の偶数年齢の女性が対象です。子宮がん検診、20歳以上の女性が対象です。20歳代の子宮がんが増加しています。積極的に検診を受けましょう。大腸がん検診、 40歳以上が対象です。検診申込書に職場や病院などで受診すると記入した人には受診票は送付しません。問い合わせ市民生活部健康推進課保健推進係0220-58-2116。 7月の心の相談、10日富山総合支所、20日中田保健福祉会館、27日南方保健センター精神科の医師などが相談に応じます。安心してご相談いただくため完全予約制です。相談日前日までお住まいの総合支所まで申し込みください。7月の休日当番医、休日休館当番医、歯科休日当番医の順にお知らせします。5日豊里町豊里病院、豊里町豊里病院歯科、12日東和町米川診療所、波佐間町高橋歯科クリニック、19日東和町マイヤ病院、豊間町高橋歯科医院、23日波佐間町渡辺内科クリニック、波佐間町千葉歯科クリニック、24日南方町3クリニック、津山町津山歯科診療所、26日波佐間町佐向医院、波佐間町富士歯科クリニック、診療時間9時から17時休日休館当番医第二次診療、登米市民病院0220-22-5511、問い合わせ登米市医師会0220-22-2084、休日を除く月曜から金曜日です。歯科休日当番医問い合わせ市民生活部健康推進課0220-58-2116。なお当番医は変更する場合があります。各医療機関に確認の上受診ください。石巻市夜間休館センター、診療科目内科外科小児科、原則応急処置までです。診療時間など詳しくはお問い合わせください。問い合わせ石巻市夜間休館センター 0225-94-5111、 登米市民病院小児科救急診療、日曜日受付時間9時から16時半夜間、小児6歳以上の診察を希望する場合はご連絡ください。問い合わせ登米市民病院0220-22-5511。子ども夜間安心コール、電話番号プッシュ回線の固定電話携帯電話からシャープ8000、プッシュ回線以外の固定電話 PHS から0222-212-9390。相談時間毎日午後7時から翌朝午前8時までです。休日夜間診療案内は24時間対応です。0229-24-2267、自殺予防仙台命の電話、誰にも言えない気持ち聞かせてください。0227-18-4343、引きこもり一人で悩まないで、宮城県引きこもり地域支援センター、 0229-23-0024。 なお健康に関する問い合わせは市民生活部健康推進課0220-58-2111 2116へお問い合わせください。
おめでとうございます。祝100歳笠松町小形恵美さん、大正9年4月24日生まれ。北海道北見市で生まれ、札幌、盛岡などで青春時代を過ごした恵美さん。仙台で就職後、タイプライターを学び、仕事のため中国へ。帰国後24歳で達夫さんと結婚し、満州で新婚生活を送りました。現在は高齢者向け住宅に入居。上品で穏やかな恵美さんは多くの人から慕われています。富山町西条正夫さん、大正9年5月24日生まれ。米山町米岡出身の正夫さんは20歳で無線通信員として軍隊に入隊。復員後結婚し3人の子供を授かりました。3年前に脳梗塞を発症しましたが、持ち前の我慢強い生活でリハビリに励み、杖なしで歩けるまでに回復。現在は高齢者向け住宅に入居し、趣味のジグソーパズルをして過ごしています。笠間町伊藤奈美子さん、大正9年5月27日生まれ。19歳で結婚した奈美子さんは裁縫が得意で、親戚中から着物の仕立てを頼まれるほどでした。38歳で夫を亡くしてからは、夏は農業、冬は縄内など、子供たちからいつ寝て起きているのかわからなかったと言われるほど、働き同士の日々を過ごし、4人の子供を育て上げました。いつまでもお元気で。
ハンセン病への偏見や差別のない社会を目指して、根強く残る偏見や差別、平成8年に雷病予防法の廃止に関する法律が施行され、明治時代から1世紀近く続いた隔離政策はようやく終わりを告げました。しかし、ハンセン病を療養所に入所していた人の中には、完治したにもかかわらず、今でも療養所に留まる人が少なくありません。高齢で身寄りがないことや、長期間にわたり社会との交流を断たれてきたこと、ハンセン病に関する偏見や差別が今なお根強く残っていることから、社会復帰が難しい状況になっています。偏見や差別をなくすために、国はハンセン病の患者、元患者の社会復帰を支援していますが、住みよい社会にしていくためにはハンセン病に対する偏見や差別をなくしていくことが必要です。ハンセン病について一人一人が正しい知識を持ち、ハンセン病の患者、元患者、家族が受けてきた過去の歴史を考えながら、相手の人権を尊重する気持ちを持つことが大切です。近年、学校の子どもたちが療養所の見学に訪れ、入所者の話を聞いたり、療養所で地域の人たちとの交流会が開かれたりするなど、ハンセン病に対する知識と理解を深めるための活動も広がってきています。よくある誤解、思い込み、感染力が強い、遺伝病である、不治の病である、正しい知識、感染力が弱く遺伝することはありません、日常生活で感染する可能性はほとんどなく、感染しても発病することは稀です。早期発見と適切な治療により完治します。問い合わせ、市民生活部健康推進課保健推進係、0220-58-2116。
町の若い衆、中田町千葉美月さん、25歳、身長と血液型179センチで A 型です。現在は昨年5月に笠間町にオープンした鶏の唐揚げ専門店の森山で店長として働いています。昔から料理が好きで飲食業に興味がありました。自分の作業だけでなくスタッフの指導や責任があり大変ですが、これからの人生にもっと辛いことがあると思えば、これくらい頑張ろうという気持ちになれます。 この仕事が自分に向いているのかはまだ分かりませんが、お客さんからの噂を聞いて買いに来たとか、美味しかったよというちょっとした一言に励まされています。唐揚げといえば登米市に美味しいお店があるよと言われるようになることが目標ですね。自分の性格、周りからは明るくて活発だねと言われます。初めて会った人でも気兼ねなく話せますね。趣味は最近はよく釣りに行きますね。アイナメやソイなどのロックフィッシュを狙った海釣りや川、沼ではブラックバス釣りを楽しんでいます。釣り上げた時の勝負に勝った感じが好きですね。理想の女性像、自分がやんちゃなので優しくて諭してくれるような人がいいですね。今やってみたいこと、キャンプですね。友達の話を聞いていたら自分もやってみたくなりました。登米市について一言、市外に住んだこともありましたが、戻ってきたら改めて居心地が良くて住みやすい街だと思いました。登米市が好きなのでこれからも住み続けたいですね。僕と私の夢、津山中1年、伊藤瑠衣さん。普段の会話から夢を意識して、アナウンサーになりたい、それが僕の夢です。理由はニュース番組を見ていた時に緊急で入ってきた新しい情報を慌てず丁寧に伝えるアナウンサーの姿がとてもかっこよく見えたからです。小学校では放送委員会に所属し、昨年の夏休みにはアナウンス技術講習会にも参加しました。僕は放送するときに早口になってしまいますが、本物のアナウンサーから呼吸法や口の開き方、人前で話すときの心構えを教えてもらったことで、焦らず心にゆとりを持って話すことの大切さを学びました。話すことは生活の一部です。普段の会話の中でも口の開き方や話し方を意識して自分の気持ちを伝えられるようにしていきたいです。そして憧れのアナウンサーを目指して一歩一歩夢に向かって進んでいきたいと思います。
ふるさとへの思い、東京豊間会会長補佐、豊間町出身、大月則夫さん74歳。私は1961、昭和36年、15歳で上京しました。それだけに中学校の思い出はひとしおです。豊間中学校は私の人生のスプリングボードでした。熱心な担任の先生に恵まれ、温かく見守り励ましていただいたことを最近しみじみ思い返すことがあります。担任は1年次が数学の太田先生、あだ名はシスターボーイ、2年次が英語の新井先生、キューピーさん、3年次が国語の阿部先生でした。阿部先生は私が東京の高校への進学に迷っている時、ずっと背中を押してくれました。どうかに年を経て浮世の橋を見返れば、さても危うく渡りつるかなとあります。誰にとっても人生は平坦というわけにはいきません。阿部先生から卒業時、真摯という言葉を送別の字としていただきました。危うい時にはこの真摯という語符に何度か助けてもらったものです。中学校の先生方は忘れない恩師です。富山中学校は当時英語教育に力を入れており、そのせいか英語が好きになりました。大学を卒業し定人に入社、英語に無縁な人事の仕事を長く担当していたのですが、50歳を過ぎてからヨーロッパ総支配人としてオランダで仕事をする機会に恵まれました。豊間中学校の英語教育があったればこそと感謝しています。この頃ふと学校で習った唱歌のメロディーが浮かぶことがあります。菜の花畑に入りひうすれ、木枯らし途絶えてさゆる空より、などしみじみと 叙情あふれる歌詞のおかげで、田舎の懐かしい情景が脳裏によみがえってきます。年を取るにつれ、折に触れ、幼少の頃を思い起こすことが多くなりましたが、それまで過ごした15年間が幸せな人生の一コマだったからだと思います。豊かな自然、良い恩師、温かい人たち、いいふるさとを持ったことに感謝しています。
情報広場募集、住宅入居者を募集、定住促進住宅、波佐間定住促進住宅1号棟201号室2階、募集個数1個、 3DK 波佐間定住促進住宅2号棟404号室4階、募集個数1個、 2DK 特定公共賃貸住宅津山柳津4丁目特定公共賃貸住宅1号、募集個数1個、 1LDK。 申し込み期限7月2日木曜、期限厳守です。申し込み問い合わせ各総合所市民課または建設部住宅都市整備課住宅係0220-34-2316。仙台国税局は税務のスペシャリストとして活躍するバイタリティあふれる税務職員を募集しています。国の財政を支える税務職員にチャレンジしてみませんか。受験資格1、令和2年4月1日において高校卒業後3年を経過していない人及び令和3年3月までに高校を卒業する見込みの人、2、人事院が1に準ずると認める人。受験申し込み受付期間6月22日月曜から7月1日水曜、第一次試験日9月6日日曜。問い合わせ仙台国税局人事第2課試験研修係0222-263-1111。内線3236、人事院東北事務局0222-221-2022。第69回県統計グラフコンクール作品を募集します。テーマ自由です。ただし小学4年生以下は児童が観察した結果をグラフ化したもの。応募期限9月2日水曜必着。申し込み問い合わせ県震災復興企画部統計課企画普及班0222-211-2451。放送大学では令和2年10月入学の学生を募集しています。放送大学はテレビラジオによる放送やインターネットを利用して自宅で学べる大学です。働きながら学んで大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど様々な目的で約9万人の幅広い世代、職業の人が学んでいます。出願期限第1回8月31日月曜、第2回9月15日火曜。申し込み問い合わせ放送大学宮城学習センター 0222-224-0651。石巻高等技術専門校配管科訓練生を募集。訓練期間9月25日金曜から令和3年3月10日水曜。対象者、就職のために各種配管施工技能を習得したい人。募集人数5名。募集期間7月1日水曜から8月31日月曜。申し込み最寄りの公共職業安定所ハローワーク、問い合わせ石巻高等技術専門校0225-22-1719。ひとり親家庭等就業支援講習会を開催。県では県内にお住まいのひとり親家庭の親や核の人が自立した生活を送ることができるよう 必要な知識・技術の習得や資格を取得するための講習会を開催しています。講習名パソコン講習エクセル2013平日コース、対象者宮城県在住の一人親家庭の親または家父で全日程受講できる人、日時8月26日水曜から10月16日金曜までの水曜及び金曜全16回、午前9時から午後4時、場所宮城県母子父子福祉センター、定員10名程度、費用教材費検定料として1万6000円程度、受講料は無料です。申し込み期間12日日曜から31日金曜必着。申し込み問い合わせ宮城県母子福祉連合会022-256-6512。自衛官を募集します。詳しくは自衛隊宮城地方協力本部登米地域事務所022-034-2244までお問い合わせください。令和3年歌会はじめの栄進歌を募集。宮内庁は令和3年歌会はじめのお題および栄進歌の栄進要領を発表しました。お題は実、歌に読む場合は実の文字が読み込まれていればよく、実験果実のような実語にしても実るのように訓読しても差し支えありません。問い合わせ郵便番号住所氏名を書き、返信用切手を貼った封筒を同封して9月20日日曜までに宮内庁式部職宛て問い合わせください。
お知らせ。新型コロナの不安から働く妊婦を守る。新型コロナウイルス感染症の収束の見通しが立たない中、妊娠中の労働者は職場の作業内容などによっては感染への不安やストレスを抱える場合があります。そのため妊娠中の労働者の母性健康管理を適切に図ることができるよう、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理上の措置として、新型コロナウイルス感染症に関する措置が新たに規定されました。妊娠中の労働者が保健指導健康審査を受けた結果、作業内容などにおける感染の恐れに関する心理的なストレスが母体または胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から休業や自宅待機などの指導を受け、事業主に申し出た場合、事業主は指導に基づいて必要な措置を講じなければなりません。措置の対象期間、5月7日木曜から令和3年1月31日日曜。問い合わせ宮城労働局雇用環境均等室、022-299-8844。防犯電話機で詐欺撃退。県内ではオレオレ詐欺などの特殊詐欺被害が増加しており、特に高齢者が被害に遭っています。特殊詐欺の被害を防止するためには、犯人からの電話を直接受けないことが効果的です。対策、振り込め詐欺や迷惑電話防止のため、自宅の電話機を常に留守番電話に設定し、相手の音声を確認してから電話に出る。迷惑電話防止機能付き電話機を設置。着信時に自動で警告音声が流れるので、犯人は電話を切るなど被害防止に有効です。通報相談先、110番通報、佐沼警察署0220-22-2121、登米警察署0220-52-2121。衛生センターでは、飼料や浄化槽、汚泥などを浄化処理した後の沈殿物を有効活用した炭化肥料タンピクンを販売しています。販売価格1袋15キロ税込み160円。販売時間 午前8時半から午後5時15分。問い合わせ、衛生センター、エコランド止め、0220-58-2254。石巻高等技術専門校は、オープンキャンパスを開催します。参加料、申し込みは不要で、どなたでも参加できます。18日土曜、午後0時45分から3時20分。場所、問い合わせ、石巻高等技術専門校、0225-22-1719。止め祝祭劇場、7月のイベント情報。31日金曜、8月1日土曜、納期、自動車、燃料、生活、営農資材、サマーフェア2020。問い合わせ、止め祝祭劇場、0220-22-0111。止め祝祭劇場からのお知らせ、新型コロナウイルス感染症感染対策のため、来場する場合はご協力をお願いします。マスクの着用と席エチケットの徹底、手洗いや手指の消毒、他人との距離を2メートル以上保つ。クラスター対策のため、氏名、住所、連絡先の記載。相談。東北財務局はクレジットやローンなどの借金返済に関する相談に応じています。専門相談員が相談者の悩みを聞き、問題の解決に向けてアドバイスするとともに、必要に応じて弁護士や司法書士などの専門家に引き継ぎます。相談は無料で、秘密は守ります。受付日時、月曜から金曜、午前9時から正午、午後1時から5時。問い合わせ、東北財務局、金融監督第三課、多重債務相談窓口、0222-66-5703。DV や離婚、虐待、セクハラ、家族の悩み事など、人間関係で悩む女性のための面接相談と講座を開催します。一人で悩まないで、気軽に相談ください。相談は無料で、秘密は守ります。面接相談、15日水曜、午前10時半から午後4時。心のケア講座、1日水曜、午後1時半から午後4時。共通事項、場所、登米保健所。申し込み、問い合わせ、県東部保健福祉事務所、登米地域事務所、母子障害班、0220-22-6118。障害者の自立に向けて仕事相談を開設。28日火曜、午前9時半からと11時から、午後1時半からと3時から。場所、県東部保健福祉事務所、登米地域事務所。職業の斡旋ではありませんのでご注意願います。相談申し込み問い合わせ、障害者就業生活支援センターゆい、0220-21-1011、福祉事務所生活福祉課障害福祉係、0220-58-5552。出産や育児について赤ちゃんサロンで相談。対象、市内在住の妊婦から乳児期までの子供がいる人。電話で予約が必要です。7月3日中田町桜学園緑農園、8月4日波佐間町嬉野止め本店、9月9日豊間町手と手、いずれも午前10時から11時半。申し込み問い合わせ、市民生活部健康推進課地域保健係、0220-58-2116。生活や仕事の悩み、心配事などを専門知識を持つ支援員に相談できます。相談は無料で、秘密は守ります。問い合わせ、ソエール止め、0220-23-8610。引きこもりやお酒などの悩み抱えていませんか？登米保健所は 相談員による引きこもりや思春期に関する悩み相談を実施しています。8月24日月曜午後1時半から4時半、場所苫保健所1階クリニック室、相談員仙台大学精神保健福祉士公認心理師氏氏家康弘氏。アルコール依存症は飲酒のコントロールが難しくなり、本人が心身を病むだけでなく家族の心も巻き込んでいく病気です。飲酒の悩みなどを相談する中で自分自身の心を癒すとともに、治療や回復の過程、飲酒による問題行動への対応を学ぶため相談員による相談を実施しています。対象者、飲酒、薬物、ギャンブルなどの問題で悩んでいる人やその家族。7日火曜午後1時半から4時半、場所苫保健所1階クリニック室、相談員和田クリニック精神保健福祉士大和田聖子氏。共通事項、相談料は無料です。事前に予約が必要です。申し込み問い合わせ、苫保健所母子障害班 0220-22-6118。 母子父子家庭が抱える養育費や親権などの課題を解決するため、弁護士が無料で相談に応じます。8月18日火曜午後1時から2時、事前に予約が必要です。場所、苫合同庁舎。申し込み問い合わせ、県東部保健福祉事務所、苫地域事務所、母子障害班 0220-22-6118。 新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者、濃厚接触者、医療従事者などに対する誤解や偏見に基づく差別は決してあってはなりません。法務省の人権擁護機関は、新型コロナウイルス感染症に関連する不当な差別、偏見、いじめなどの被害に遭った人の人権相談を受け付けています。困った時は一人で悩まず相談してください。さまざまな人権問題についての相談、みんなの人権110番0570-003-110、いじめ・虐待など子どもの人権問題に関する相談、子どもの人権110番0120-007-110、家庭内暴力など女性の人権問題に関する相談、女性の人権ホットライン0570-070-810。インターネットでも人権相談を受け付けています。また新型コロナウイルス感染症に関連して法務大臣メッセージが出されました。メッセージは YouTube 法務省チャンネルで確認できます。問い合わせ、仙台法務局苫支局 0220-52-2070。 多重債務者無料法律相談、17日金曜午後1時から4時10分。場所、狭間にぎわいセンター。担当、柳淵昭一司法書士。相談専用電話、0220-58-2117。相談料は無料です。電話予約が必要です。問い合わせ、市民生活部、市民生活課、市民総務係、0220-58-2118。年金だより。日本年金機構では年金相談や年金請求手続きについて事前予約を受け付けています。待ち時間の少ない予約相談をぜひご利用ください。予約は全国共通の予約専用受付電話 0570-05-4890 で受け付けています。問い合わせ、年金の給付関係 0570-05-1165、 年金加入免除関係 0570-003-004、 市民生活部国保年金課 年金医療係 0220-58-2166 夜間納税相談窓口6月25日、7月30日いずれも木曜午後8時まで。場所問い合わせ総務部税務課徴収対策係0220-22-2169。7月の納税、固定資産税2期、国民健康保険税2期、介護保険料2期、後期高齢者保険料1期、推理地域税2期、納期限7月31日金曜、忘れずに納めましょう。納税は便利な口座振り替えで。
ときめき人、皆さんの身近にいます健康づくりの応援団。まずは登米市の健康寿命を県内第1位に、夢は日本一と力強く話すメンバーの小寺光彦さん、市内の医療機関や介護事業所などに勤務する理学療法士や作業療法士などのリハビリ専門職が地域のためにできることはないか話し合いを重ね、3年前有志7人による登米リハビリテーション専門職健康づくり応援団、略して登米リが発足した。行政区などからの依頼によりリハビリ専門職による健康づくりの講話や運動指導に取り組んでいる。登米リの強みはこの運動をすればこんな効果があるという専門家ならではの根拠に基づいた提案ができること。それを形にしたのが登米元気プラス体操、約20分間の動画で無理なく体を動かして筋力をつけ転びにくい体づくりを目指す内容になっている。動画の作成には試行錯誤が続いた。効果的な体の動かし方や分かりやすいナレーションを一から練り上げた末に、なんとか体操の内容が確定し、いよいよ動画の作成に取り掛かった。各自が必要機材を準備し撮り直しを繰り返す日々、撮影が夜遅くまで及ぶこともあったが、メンバー全員が納得いく動画が出来上がった。登米リの活動を通じて地域の人たちと触れ合い、生の声を聞くことにやりがいを感じると話す小寺さん。本市は運動能力が低い児童や肥満児の割合が高い傾向にあり、今後は子どもも対象に活動を続けていきたい。市民の健康づくりを応援する夢は続く。
学校がスタートしたとはいえ、まだまだコロナ関係のニュースからは目が離せません。生活様式が変化し、一人一人が考えながら行動していくことは変わりありません。ソーシャルディスタンスなどと聞き慣れない言葉も出てきてますが、情報をしっかりキャッチして、これからも予防に徹して3密に気をつけてお互いに行動をいたしましょう。これからも油断せず、手洗い、うがい、外出時はマスクと気をつけましょう。そしてまた来月号で元気にお会いしましょう。朗読ハートウェーブ、伊藤妙子、千葉玲子、高橋つや子、佐々木絹子、佐々木真知子、西岡陽子、小野寺恵子、本和恵、河瀬香織、川島敦子、山本千代子、編集山本千代子、河瀬香織、小野寺恵子、川島敦子、以上でお届けいたしました。